健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて11月になりました。今月からまたテーマが変わります。はい、今月は身の回りの身近な生命科学を考えてみようと題してお話を伺ってまいります。はい、この身近な生命科学、はい、この科学というのは化学の方ではない科学ですね。
そうですね、科学ですね。はい
はい、この身近な生命科学って具体的にはどんなものがあるんですか？
これはまあ、人間が生きていくためにですね、必要な物質であったりですね、はい、あるいはその遺伝とかそういう現象とかですね、そういうもの全体を生命科学って言うんですよね。
じゃあ私たちが生きていく上でも本当切っても切り離せない、
ね、必要なものですね。
必要なものなんですね。はい、ということでまず今週1週目は酵素と脂肪について伺っていきます。はい、まず酵素、はい、この酵素というのは一体どんなものなんでしょうかね。
酵素っていうのは人間が生きていくときにですね、いろんな体の中代謝とかいろんなものをするんですけど、それの過程をですね、いろんなまあ、潤滑油みたいにですね、その助けてあげるという働きがあるんですよね。いろんなものがうまく動くような潤滑油的なものを酵素なんですよね。
はい、じゃあもう本当に必要なもので、
そうですね、
はい、なくてはならないものですけれども、はい、この酵素よく聞くのがなんかお酒の、ね、そうですね、分解とその酵素っていう、ね、はい、話を聞いたりしますけれども、 その酵素とお酒、まあ、アルコールってどのような関係があるんですか？
はい、
お
酒に強い家系と弱い家系とありますよね。はい、例えば両親が強いとお子さんも大体強いとかですね、そういうお酒の、まあ、感受性の差っていうのはそのアルコールの代謝に関わるその酵素活性っていうのは酵素ですよね。そういうものが強いか弱いかによってそのお酒に強いか弱いか分かるんですよね。はい、まあ、これ基本的には遺伝的なものにもかなり左右されると言われますよね。
やっぱり遺伝もかなりね。はい、そうなんですね。
まあ、そうですね、例えばお酒に含まれているものほとんどが、まあ、アルコール分っていうのはエチルアルコールなんですけど、これが体の中で分解されて最終的にはその酢酸を経由して、まあ、炭酸ガスと水になるんですが、その途中の過程のですね、代謝する過程の速さが、まあ、お酒に対する強さと関係あるんですよね。
速さ、速度なんですね。そうですね。面白い。
例えばその、まあ、エタノール、まあ、エチルアルコールなんで、これが、まあ、酢酸になるまでにその先ほど潤滑油的に働くって言ったのはアルコールデヒドロゲナーゼっていうのがあるんですね。はい、でもう一つその酢酸がその水とかに炭酸ガスとかになるときにアルデヒド、デヒドロゲナーゼっていうの2つの酵素があるんですよね。
はい、アルコールデヒドロゲナーゼ、
アルコールデヒドロゲナーゼ、
アルコールデヒドロゲナーゼ、は
い、これがアルコールをそのアセトアルデヒドっていうのに分解していくんですよね。はい、でそのアセトアルデヒドが酢酸と水に分解するのがアルデヒド、デヒドロゲナーゼと2段階で分解していくんですよね。
じゃあ2つのその酵素があるということなんですね。ですね、
最初はそのアルコールデヒドロゲナーゼっていうのはその酔うかどうかです。脳の方に行く、それが多いとそのあんまり飲んでも酔わないという状態なんですね。
もう最初の酵素がそういう酵素なんですね。
で次はその割り酔するか二日酔いするかということですね。
分解するということですね。
はいはい、
これはやっぱり生まれた時から量というのは決まってるんですか？
そうです、これも、まあ、遺伝的なものも先はあるんですが、ただ、はい、まあ、少しそのよく飲む、何回も飲み続けるとたまにはその強くなる人もいるんですね。酵素の活性が強くなってくる場合があるんですよね。はい、そうするとそういう人はちょっとお酒に強くなるってことも中にあるんですけどね。
はい、ということでまずは酵素について伺いましたけれども、はい、今日はもう一つテーマがあります。脂肪、聞きたくないですね、この脂肪っていう言葉。はい、
まあ、脂肪って聞きますともう肥満というように結びつけてしまいましてね、つい敬遠してしまうんですけど、
はい、嫌です。
しかしそうですね、ところが、まあ、人間じゃなくてある種の動物なんかではですね、その活動とかあるいはその体温維持のために非常に大切な栄養源になってるんですよね。
はい、
例えば渡り鳥だとか、それからクマですよね。これは数ヶ月間に及ぶその渡り、何ヶ月間もその海を渡ってますよね。そういう時に食べ物がないですよね。
じゃあ一切食べずに飛んでるわけなんですか？そうなんですね。はい、
それからあと、まあ、クマは冬眠しますよね、何ヶ月間も。それからまあそのためには夏の終わりから冬に秋からかけてですね、そういう餌を漁ってですね、貯めるわけです、体の中にですね。はい、それがまあ体脂肪として溜まっていくわけですよね。でその 溜まった蓄積した脂肪っていうのは非常に効果的な 断熱材としても使いますし、
はい、
それから動物の身を守っているんですよね。
うん、
でその風媒でも脂肪の大切な役割っていうのはエネルギーが非常に高いと効率が高いということで、例えばあの体重70キログラム人がですね、中性脂肪の重さって大体10キロあるんですけど、
はい、
この10キロをもし仮にですね、糖質ですね、糖分であの補うとしたら、ね、5倍の50キロがいると言われてるんですね。だからまあ体脂肪が10キロに対してもしそれを糖分でやると5倍かかるということなんですね。ですから非常に脂肪っていうのはその糖質に比べてですね、コンパクトでですね、その効率の良いエネルギー貯蔵庫なんですよね。あとまあ動物にとって不可欠な水っていうのはありますけど、水分がやっぱり取らないといけないという、そのところはこの脂肪とかあるいはタンパク質を代謝するときにですね、その作り出されるんですけど、例えば脂肪1グラムから1グラムの水が出てるんですよね、だからじっとしてるときにまあその水を利用して生き長れるっていうまあ動物なんかがですね、そういうこともメリットもあるんですよね。
あ、じゃあ冬眠中でも水を飲まなくても生きていけるっていうのは脂肪から出てる、
脂肪から出てるんですよね。
面白い、はい、
だから体脂肪をしっかり蓄えておくと、その渡り鳥とかですね、まあ、冬眠なんかのクマなんかの場合のですね、エネルギーとかあるいは水がその確保されてるということなんですね、
はい、今日はですね、酵素とそして脂肪についてお話を伺いました、はい、お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。